はい、それでは問題5番なんですけども、早速書き下しますよ。大抵書を見るには、まずすべからく熟読し、その言をして、皆我の口よりいずるがごとからしむべし。以上ですね。結局ここではすべからくべしという再読文字が最大のポイントになっていて、語呂語番号で言うと49番、須藤君滑るから靴べしと履く必要がある。須藤君滑るから靴べしと履く必要がある。すべからくべしときて、何々する必要があるよっていうことでして、訳をしてみると、まあ、大抵ね、おおよそね、書を見る、まあ、この場合の書は中がついてますが、四書五経ですよね。で、読んで、四書五経読んで、考察する場合には、まず熟読しようよと、まずすべからく熟読すべし、そういう必要があるよと、まず熟読しようよと。で、その言、その言葉が、皆我の口よりいずる、自分の口から出たものであるかのようにしなければならないっていうところで、で、比喩表現ね、その言をして、皆我の口よりいずるがごとしっていうところが比喩になっているわけですけれども、どういう内容の比喩かっていうのは掴んでほしかったところですよね。ですから、しっかり熟読し、そこに書かれている言葉が全部全部自分の口から出たものであるかのように読み込んで暗唱し、言えなければいけないのですよっていうところで、すべからくべしとごとしがそれぞれポイントになってましたね。はい、じゃあ続けていきましょう。では書き下します。次に静止をもってし、その意をして皆我の心よりいずるがごとからしむ。これもまあごとしが絡んでますね。まあ対句みたいになってるわけですけども、結局は続いて詳しく思考することで、その意味が自分の心からね、皆私の心から、さっきは口でしたよね、対句ですね、自分の口からっていうのに対して、今度は自分の心から出たかのようにしなければならんぞっていう感じですね。ここはまあすべからくべしは入っていないわけですけど、自分の口から出たかのように、自分の心から出たかのようにする必要があるんだ、すべからくべしっていうニュアンスでしょうね。はい、では後半一気に最後までいきましょうね。ではいきますよ。叱るのち、もって得ることあるべきのみ。文義に疑いありて、終節憤作するに至りては、すなわちまた虚心制御して、にわかにその間に取捨するなかれ。はい、まあ叱るのちはいいですね、その後ですよね。で、持って得ることあるべきっていう、ここはちょっと訳しにくいですね。叱るのち、持って得ることあるべきですけど、で、この得ることあるべきのみっていうのは、そうやって初めて道理を会得することができるのであるんですね。ですから、この得ることあるべきっていうのは、会得することができるで、べきはここでは可能ですよね。できるのであるっていうぐらいです。まあ、のみと文末に来ていて限定ですけど、文末限定のみ。そうやったら初めてこういうことができるのであるよ。そうやることによってのみできるんだ。はい。では続けて、文義には疑いがあると。文章の意味には疑問があるんだ。それから、諸説ふんふんとしてるわけね。いろんな学説が入り乱れていますよ。で、そうすると、そういう文義に疑いがあったり、諸説憤作しているような、そういう場合に至った時にどうしたらいいかっていうと、虚心制御しなさいと、心を虚しくしてね、で、心静かに考えなさいと。で、逆に言うと、にわかに急にね、その間その説の良し悪し、それがどっちがいいか悪いかっていうようなことを取捨するなかれですね。これ語呂がありますよね。なかれ、なあ華麗にするな、まあこれ簡単ですよね。芝生に入るべからずとか、芝生に入るなかれみたいなね、禁止表現、なあ華麗にするなという語呂24番、これは今でも割となんとなく耳で聞いたことありますよね。ということで、諸説憤憤とか疑わしいものに出会った時には、心静かにしてよく考えろと。で、急に、どっちがいいかっていうことを取捨選択してはいかんぞというふうに言ったっていうことですね。はい、なかれという禁止大事ですけど、現代語にも生きてますから大丈夫だと思います。はい、それではここでは再読文字&ごとくっていうあたりの秘境ですね。このあたりをしっかり復習して、で、次へと進んでいきましょう。